お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは勝利の入場、イチジクの木、イエス様の宮清め、祈り、そしてイエス様の権威。今日の聖書の箇所はマルコの福音書11章1節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マルコの福音書11章の学びに入りますが、この章は主がエルサレムに入られた3日間のことを扱っています。主はエルサレムに別々に3日来られたのであって、たった1日ではありません。それぞれの福音書は主のエルサレム入りを違った局面から提示しています。主が来られた最初の日は安息日の土曜日でした。主は日曜日に戻って来られて宮を清められました。そしてまた月曜日に戻って来られて町のために泣かれたのです。11章1節。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは2人の弟子を使いに出して、これまで私たちはイエス様がエルサレムに向かって進まれるのを見てきました。主は地理的にも時間的にもご自分の死に近づいておられます。これは主の地上での生涯の最後の週の出来事です。ベタニアとベテパゲはエルサレムからしますとオリーブ山の反対側の2つの小さな町です。さて、主は2人の弟子に指示を与えておられます。2節から3節。言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。イエス様がエルサレムに入るのに乗ろうとしておられるロバの子について考えられる説明が2つあります。1つは、主イエスは神様であり全知全能であったので、このロバの子のことを知っておられた。このことは初めから終わりまで奇跡であったという説明。一方、これらのことのすべては前もって手配してあった、だから全体的に人間的なことだという説明です。自然な説明が適切であるのに、わざわざここから奇跡を読み取ろうとする必要はないように思われます。私は主がこのことを前もって手配しておられたと信じています。そのように見た方がより偉大な意味をここに発見すると思います。大切なことは、イエス様がご自分の権威を明言しておられるところです。もし誰かがロバの子をほどくことについて彼らに質問をしたら、主がお入り用なのですと言うべきだったということに注目してください。これは権威を明言しているのです。ある人々が主を殺そうと企んでいる傍ら、他の人々は主に忠誠を尽くしています。1900年以上ずっとそのことは真実です。今日でも2つの種類の人たちがいます。読み進んでいくと、2人の弟子たちは町に入っていって、主が彼らに言われた通りの状況に行き当たります。4節から6節。 そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか？弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。彼らは主の指示通りを行ってロバの子と一緒に戻ってきます。7節から9節。そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいった。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。エルサレムにいた人たちにとってこれがとても印象的だったかどうか私にはよくわかりません。この時代にローマに行ってカエサルの一人が遠征から帰ってきて勝利の入場、つまりカエサルの勝利の帰還を見たことのある人にとっては誰にもキリストのエルサレム入りは印象的ではなかっただろうと思います。カエサルの勝利の帰還ではあまりにもたくさんの戦利品と捕虜が持ち帰られて、パレードは2日から3日昼夜続いたと言われています。それはまさに凱旋だったでしょう。しかしここではただ何人かのガリラヤ人と平民たちだけです。でも印象的で大切なことは、主イエスが公にご自分を差し出されているということなのです。11節。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、12弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。ここに理解しておかなければならない大切なことが2つあります。この日は明らかに安息日で、両替人もお牛もそこにはいませんでした。この最初の日、主は祭司として来られ、主ご自身が生贄でした。主は偉大な大祭司として、あなたと私の罪のために、神様に受け入れられる生贄を捧げるために来られたのです。そして主はエルサレムで夜を過ごすことをされないで、夕方にはベタニアに戻られたことに注目してください。イエス様はご自身をこの町の前に公に強く示され、決断を迫られます。私たちが知っている限り、主はご自分を拒否した町で夜を過ごされることはありませんでした。12節から14節。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。これは翌日2日目に彼らがベタニアから来る途中でした。これは主が勝利の入場された2日目です。この小さな出来事は随分物議を醸し出してきました。この日主は宮を清められ、そしてイチジクの木を呪われます。イチジクの木はイスラエル民族を象徴しています。それに異議を唱える人たちがいることを認めますが、興味があるのは、ここに素晴らしいレッスンがあるということです。イスラエルには、神様に与えられた宗教という外向きの葉っぱはありましたが、霊的な実がなかったのです。今日の教会にも同じことが言えないでしょうか。これはラオデキアの教会に対する主のメッセージです。彼らは何一つ持っていませんでした。彼らは貧しく 盲目で目を開けるために塗る軟膏が必要でした。これはそこに聖霊様がおられなかったことを意味します。イザヤがイザヤ書29章13節で語っていることと同じだと思います。イザヤ書29章13節、そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。私はこれが今日の教会の状態でもあると考えます。主イエスは一軸の木を呪われ、一軸の木は枯れてしまいました。マギ博士は以上のように述べています。15節。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、ここで主は宮を清められます。ヨハネは、主はミニストリーの始めに宮を清められ、そしてまたミニストリーの終わりに清められたと書いています。このことが起こったのは二日目で、この日は安息日ではなく日曜日でした。この日、両替人たちは宮にいました。彼らは株式市場までこなしていたので、他の国から見知らぬ人たちが来た時も、硬貨を両替することができました。よそ者は自分たちの外国の通貨を使うことはできず、宮の法的な硬貨が必要でした。これらの両替人たちが両替をするとき、彼らはもちろん一定の率で手数料を人々から取りました。ある意味で良い目的のために奉仕したのですが、問題は主が宮が強盗の巣になってしまったと言っておられることです。宗教上の不正な儲けになってしまっていました。これはいつでもクリスチャン企業につきまとう危険です。サポートしようとする前に、その団体を調べなければならないというのは、このような理由からです。ご覧の通り、主がご自分をメシアとして公にされたことは、エルサレムへの勝利の入場ではありません。なぜなら主は拒否されたからです。ですから、これを勝利の入場と呼ぶのは聖書的ではありません。本当の主の勝利の入場とは、いつの日にか主が来られて、第一テサロニケ4章16節から17節にあるように、それからキリストにある死者が、まず初めに蘇り、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる時のことを言うのです。1900年以上の間に、キリストに従ったものすごい数の人々を見ることになります。何百万という生徒たちが出て行くのです。それこそが本当の勝利の入場です。きっと長い時間をかけてそのことが起こると思います。人々が蘇るのはほんの瞬く間の一瞬のことでしょうが、パレードには時間がかかります。主は人々を新しい場所へ、新しい創造へ、そしてこの新しいグループのための新しい家へと導かれます。月へ行くのではありません。新しいエルサレムへ行くのです。それはどれほど栄光に満ちたことでしょうか。それこそが本当の勝利の入場なのです。さて、三日目になりました。二十節から二十一節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。彼らはイチジクの木を見て驚きました。そしてこのことが主に説教させることになりました。22節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。面白いのは、この祈りについての説教は、 ペテロが枯れたイチジクの木に注目させたことから出てきていることです。お分かりの通り、祈りの最初のステップは神様への信仰でなければなりません。ヘブル人への手紙の著者はこの同じ原則について書いています。ヘブル人への手紙11章6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。もし神様を信じないのなら、祈りは気違いの独り言だという懐疑主義者は確かに正しいのです。神様を信じることが最初のステップなのです。23節。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。この説は今日あまりにも誤解されている説です。クリスチャンは文字通りそこいら辺に山を投げ散らす必要はありませんが、生きるために、そして毎日の心配や問題という山に立ち向かう必要があります。だからこそパウロはエペソ人たちのために次のように祈ることができました。エペソ人への手紙3章16節。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。山を動かすことには意味はありません。むしろ私は聖霊様によって内なる人を強めていただきたいと思います。その方が山を動かすよりも素晴らしいことだと思います。それこそが大切なことであり、主がこの霊を使って祈りによって何をすることができるかを話しておられるのは、そういうことだと私は思いますと、マギー博士は述べています。24節。だから、あなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。神様を信じることによって、私たちは自分勝手な欲望を満足させる能力を得るのではなく、主の御心が私たちの人生になされるようにと神様を信じるのです。25節から26節。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の罪を許してくださいます。祈りが聞かれ答えられる前に、個人として満たさなければならない条件がここにはあります。人を許さない精神は、祈りの力を遮断させるということは理解しておくべき大切なことです。神様は、キリストのゆえに、私たちを許してくださいます。新約聖書エペソ人への手紙4章32節には次のように書かれています。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。このようにして私たちは救われたのです。ですから、自分の生活に力を持とうとするならば、そこに許しがなければなりません。さて、祭司長たちが主を罠にかけようとしてやってきます。27節から28節。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。 何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？ご覧の通り、憎しみの尾行者たちはまだ主の後を追っています。彼らは至るところで主に抵抗しています。彼らは主の権威に挑戦する宗教的な支配者たちでした。彼らはその時代の宗教の公的な代表者たちであって、彼らは主に権威を託したことはありませんでした。ですから彼らは主がご自分の権威をどこから得たかを知りたがっているのです。29節から30節。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますからそれに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？答えなさい。もし彼らがヨハネのバプテスマは天からだと言えば、ではなんであなた方はそれを受け入れなかったのかと分かりきった質問が続くでしょう。もし彼らがバプテスマのヨハネを排撃したなら、人々が彼らに敵対することでしょう。なぜなら人々はバプテスマのヨハネを受け入れていたからです。31節から33節。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりません、と言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい、と言われた。彼らは無知を主張してイエス様の質問から逃げなければなりませんでした。彼らは主を罠にかけようとしていたのです。もし主が彼らに語られたとしても、彼らは主の教えに従うつもりはありませんでした。主が彼らにお答えにならなかったのは、彼らの罠に落ちなかったからでした。主が自分の敵をあしらわれたやり方は、主が神様であることの偉大な証拠の一つだと思います。誰でも心からの求道者として心からの質問を持ってきたならば、彼らの質問に対する心からの純粋な答えを主からいただくのだということを忘れないでください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は勝利の入場、イチジクの木、イエス様の宮清め、祈り、そしてイエス様の権威というテーマで、マルコの福音書11章1節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マルコの福音書12章1節から42節、ブドウ園、税金の質問、よみがえり、偉大な戒め、メシア、そしてヤモメのレプタというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。